はい。では、第2弾ですね。で、一つ、言っておくんですけど、なんか、偶然ですけど、何か発見して、なんか、ケア人っていう、ケア人さんって人がいて、その人もなんか、ケアマネの通学講座を、名古屋と東京と大阪でやってて、まあ、6回コースぐらいなんで、僕らと変わんないですよね。で、15万円とか取ってます、金額にして。それで、10万円か15万円かなんか、それぐらいでした。で、いろんな人がいますよね。まあ、その人はそのセミナーの様子というのをオンラインに上げてて、まあ、僕らと一緒ですよね。YouTube アクセスできるようにしたりとか、あるいは CD プレゼントしたりとかってやってますけど、まあまあそういったものっていうのも正直原価は安いんで、作業はかかりますけど、それで価値を感じてくれるんだったら、ある程度値段乗せてやるっていうのも一つ手だなということは、手だなというか、そういうことをやっていってあげたらいいかなとは思いますけどね。だからこの3,000とか5,000取ることにびっくりしてる人もいるんですけど、全然もうウルトラ安いですから、本当に堂々とやってほしいなって思うぐらいですね。で、僕は全部取ってるものっていうのをベースにもしやるんだとすれば、そこにも十分な価値がありますから、うまく仮に多少うまく喋れなくても、普通の人よりか喋っている内容とか、こうポイントとかっていうことは、ただ普通にこう、他の人にくらが講師をやるのに比べて全然いいですので、本当自信を持ってやってもらえたらいいかなというふうには思いますね。で、ケンヤ君が今日アウトプットするっていうふうに言ってね、やろうとしてたんですけど、まだ全然整理できてないんですけど、ちょっとやってみますってことを言ってちょっとやったじゃんね。ただもうボロボロで全然何もできないという状況になっていましたけれども。で、結局それが全てなんですよね。で、整理、これは契約なきゃいけない、みんなにそうなんですけど、整理してから話すんじゃないんです。話すから整理ができるんです。何にも整理が1ミリもついてない状況から話すんです、ホワイトボードで。だから整理ができるんですね。みんな逆なんですよ。準備してから動こうとする。動けばいいんですね。動くと、それが整ってくるんです。整理されてくるんですね。だからそこの順番を本当に間違わない方がいいなってことは思いますね。で、それで、話してるうちに整理がつく。で、整理ができた時に、が本番であればいいわけなんで。練習の時にいきなりも整理がついてない状況からスタートするっていうことがいいかなってことは思います。ではですね、今からちょっとキットですね、企業キットの質問の方に答えていこうかなと思いますけど、これ全然キットに参加してない KIP の人とかっていうのも全然聞いてて、プラスになる、全部講座系の話になりますので、ゆくゆくね、自分たちがやるときの参考にしてもらえたらいいかなと思いますけど、寄せられている質問に答えていきますね。まず1番、基本編。通学とセミナーの違いは何ですかと言ったら、別にないです、正直言うと。1日、受験に対して必要なものを伝える。それの分野が変わっていくって感じですよね。で、この日は介護支援分野、この人は介護支援分野2回目、次は保健医療分野、その次は、福祉サービス分野、その次は、例えば、模擬。で、その次は、過去問攻略っていう感じで、テーマが変わるだけなんですよ。その中でやり方は変わってくるんですけど、基本的には、みんなが覚えなきゃいけないことをホワイトボードに書いて、それを解説するという、そこの大筋の流れというのは変わらないです。ということで、セミナーを定期的にテーマを変えて、連続でやるパッケージになっているものが通学講座。まあ、こんなようなイメージでいいかなと思います。例えばカフェとかっていうのはカフェでまたやってもいいんですよ。カフェっていうのは、もともとはほら、スタディカフェっていう前、自習カフェって言ってましたけど、自習スタイルでいいわけですよ。で、ケア君、僕はここで伊藤塾の話はしたことあるんですよね。
はい、あります。
KIP の中でありますね。OK。であれば、そういう感じですよ。とにかく8人ぐらい、1つの8畳間ぐらいにですね、机を並べて、そこでみんなが好きな勉強をしてると。で、わかんないことあったら、先生、ここ教えてください。あ、これなんとかなことや。はい。おしまい。っていう感じでひたすら実習してるんですよ。で、その場を提供するんですよ。月水金の人と火木土の人って感じで。で、夕方の4時から6時組とか、6時から8時組とか、8時から10時組とか、それは別にサイクルとか何でもいいですよ。まあ4時から6時組は小学2年生ぐらいしか無理かもしれないけど、まあ仕事してる人であれば2クールでもいいし、まあ1つでもいいですけど、まあじゃあ大体何時ぐらいに終わるのかな？みんなデイサービス、日勤の人は6時、5時とかに終わるのかな？全然よくわかんないですけど、じゃあ7時から9時とかね。で、月水金とか。まあ、わかんないです。子供は時間があるから月水金来れるけど、大人はそこまで無理としたら週1でもいいですから、その代わり値段下げてあげるとかね。僕の場合は月水金で、8時から10時の2時間で、 1ヶ月が1万8000円でしたね、塾やってましたけど。まあそういう人っていうのが20人とか集まればそれだけで30何万とかだしね。まあちょっとこの大人の受験に関して言うと、もうちょっと値段とかっていうのは、変えていく必要はあるかなっていう気はしますけど、そういうようなこともできるということですね。自習カフェもあり、自習カフェやりながら、まあ土日はセミナーやるとかね。で、セミナーっていうのも最初は無料セミナーとかっていうのが本当は理想は理想です。お金がカツカツだったらちょっとなかなか難しいかもしれないけど、それはセミナーっていうか無料セッションみたいな感じで、無料、まあセミナーでいいですよね。で、集まってわーっとやるんですよ。で、そういう時にはぜひぜひ、その、ただいいセミナーするだけじゃなくて、ブレッドプルーフコーヒー飲みながら、なんかトランポリンで跳ねながら、なんやかんやいろいろ勉強法の話もしながら、で、そうやってワイワイワイワイってやりながら、もちろん介護保険法の大事なポイントも抑えながら、で、勉強法を教えて、で、価値をとにかく存分に一日与え切って、来月も来るけど、またみんな集まるかいって言ったら、楽しかったら、ああ、来ますってなるから。で、次の時もやって、また来月もやるけど、また来るかいって、ああ、来ます。あ、これ通学講座になるわけですよ。っていうような形ですね。いきなりファックス募集の通学講座っていうのは、こういう感じでもいいんですけど、基本的には、僕らがやってるのは、通信講座っていうのは、ワンステップでは販売してませんから、僕らはね。必ずセミナーをやって、ね、定額で、少額でセミナーやるんですよね。で、セミナー集まった人たちに、で、僕らはこういうような教材作ってますよ。何で勉強していいかわかんない人はやってくださいね。で、車通勤なんかする人っていうのは耳が開いてると思うから、これ CD、今日、っていうのを全部つけてますから。で、口語調の CD 解説になりますので、J 先生という人が作ってますから、どうぞどうぞその通勤時間なんかを聞いて、時間効率受験高めてくださいね、と。一問一答メールっていうのもあるから、そのモチベーションがね、なかなか落ちて、こう、できないとかっていうことも防げるかもわかんないから、こういうのを見てみて、やってくださいねっていう感じで、こう、来てくれた人たちに対して、それを紹介するっていう感じで、来てくれてない人たちには、それをこう、ワンステップで販売するっていうようなことは一切やってなかったりするんだよね。まあ、そんなような感じですね。になります。あとは、じゃあ次の質問いきますけど。次の質問は、桜福祉学院の名前を使ってもいいですか？または必ず使わなきゃいけないんですか？ってことなんですけど、いや、全然そんなことないですよ。使いたかったら使ってもらって OK です。で、使わない場合は使わないで OK です。で、桜を使用する場合、〇〇支部、〇〇教室、〇〇校とあると愛着湧くかな。まあ、その通りですね。で、それやってもらっていいです。で、長野支部が2人いるんですとか、いいです、別に。やって、何か問題が起きたら、その時考えましょう。僕らは何でも今スタートやってしてるところなので、転ばぬ先の杖のみたいな感じでですね、システムを作ろうとしたって、なんか取り越し苦労というか、まあ、余計な手間ばかりかかるばかりでですね、変な形になることがオチです。オチなので。なので、これはとにかくやっていく中でいいなと思ったら取り入れる。ね、何かおかしなことが起きたらシステム化する。まあ、そういうような感じで、その辺のところはきちっと指揮取っていきますので、まあ、今はフレキシブルにやりたいことをやってもらって、叩き台というか、叩き上げおかしいか、叩き台。ね。何かその参考材料をたくさん出してほしいなというふうに思います。じゃ次の質問。名刺看板自作のチラシなど作成して配布していいですか？もちろん、もちろん、もちろんです。支部長とか入れちゃってください、もう。いいじゃないですか。なんとか支部長。全く同じものを作ってる人が2人いたりとかして。まあいいですよ。そんな、ほとんどのことにおいては問題起きないし、しかも問題が起きないために僕たちは生きてるんじゃないから。魂の成長のためにいろんな経験すべきなので、何でもやってみてください。で、ロゴはもうほぼ確定しているものがありますので、それを出します。桜のマークで右下に、日本列島が入っていて、で、桜って、で、なんか輪っかがこう入ってて、桜っていう日本語が入ってるやつにします。で、これが、それで永久に30年間やりますかって、そんなことはわかりません。とりあえず今、それで行くってことです。変わることもあるかもしれませんけど、今、それで行くということで。それは、画像としてアップすれば、みんなダウンロードして名刺に入れたりとか、ファックス DM に入れたりとか、まあ、自作のチラシに入れたりとか、何でもできるので、で、いかにこのマークが、広がるかですから。で、僕、昔、サマファイナンスって会社にいたんですけど、サマファイナンスっていうのは豆が取れ、マークだったんですよ、キャラクターマーク。サンバファイナーっていう CM を、ケン君知らない？知るは知らない。
知らないです。
知らないか。で、まあ、豆がトレードマークで、首都高、東京の首都高には、看板むちゃくちゃ出してたんですよ。CM って高いから、僕ら超原始的なことやってて、捨て看板って言うんだけど、よく昔オロナミン C とかの看板がさ、どっか古い建物とかに貼ってるの見たことある？
それはあります。
あるよね。あれと同じようなサマーファイナンスっていうの会社の30日間無利息っていうのをやって、ひたすら社員たちが洗剤持って民家とかに挨拶に行くのね。これ貼らしてくださいって。で、洗剤渡して交渉みたいなね。本当にそんなことやってたんだけど、で、しょっちゅうその見ることによって潜在意識にサブリミナル効果で入っていって、で、なんか見たことあるって感じになるわけですよね。っていう感じで、桜のロゴっていうのをどれだけ広げていけるかですから、なんかよくわかんなくてもいいの。なんか目にするのだけでいいんですよ。あれってこういうところだよねって知らなくていいんですよ。だから桜のマークっていうのがダーッと広がれば広がるほど、僕たちは非常に、僕ら目線で言えば僕らは活動しやすくなりますよ。認知度も上がるしね。で、ミッション的な言い方をすれば、まあ、相手を救いやすくなりますね。出会うことができるので。ということなんで、まあ、ロゴはどんどん使ってもらっていいかなというふうに思います。まあ、そういうので、こう、何？ピンバッジとかも作ったりとかって、その、ケンヤ君とか、マサヤさんが提案してくれてて、そういうのも本当にすごくいいなって思います。で、次の質問。副業でも大丈夫ですか？もちろんです。仕事しながら、土日休みなら土曜だけ使うとか、日曜だけやるとか、そういうのはベビーステップでやっても OK です。自信がついてからスタートしても OK です。ねえ、なお、逆に、いきなりスタートしても OK です。何でも OK です。講師だけで食べていけるか不安ですと。不安に思っているとそれが実現されます。だからなるべく不安に思わずにやっていくことが大事ですけど、講師だけで食べていけるかって、それをどのタイミングでどうするかってことなんですよ。講師だけで食べていくことは可能です。ただそれが、3ヶ月後にそれがいきなり可能になる人と、半年後に可能になる人と、1年ごと可能になる人といるわけですよ。僕は弁当屋で起業したんですよ。3ヶ月で食べていけなくなったんですよ。で、そこから半年間サラリーマンやって、で、その半年後に独立して戻った時には弁当屋1本で食べていけたんですよ。だから3ヶ月後には無理だった。そこからさらに6ヶ月後ですから、9ヶ月後には可能だったんです。開業してから。何でもそういう経験とか、いろんな対極的にものが見えるようになってくる。講師をやるって言っても、最初は全くよくわかんないパズルのピースを一個一個埋めていくようなもんで、絵が見えないんですよね。で、その点というのが途中で線になって、で、線が面になりますから。で、面になった時には食べていけてるわけですよ。面になってるのが僕だと思ってください。で、すでにやっていってる人たちだと思ってほしいんですけどね。で、だからそれが点が線になり、線が面になるスピードっていうのは人それぞれですから。でも一つ言えるのは、ジグソーパズルっていうのはやめなきゃいつか埋まります。面になります。だけど途中で、まあ、なんかよくわかんない、全然このピースどこにあるかわかんない、もう嫌だ嫌だって言って、1時間ぐらいやってですね、20個ぐらいの1000ピースのジグソーパズル30ピースぐらい埋めて終わると、これはそれで終わりますよね。だからどこまでやれるかなんですよね。で、最初の方っていうのが非常に停滞して難しいです。成長曲線っていうのは二次曲線的に上がるので、最初の3ヶ月間とかっていうのはどんなに頑張っても全然成果が得られないって感じです。成長も感じられないって感じです。で、もう勉強、受験勉強と全く同じなんですよ。全くよく分かんない3ヶ月ぐらいっていうのは成果も感じられない。だけど3ヶ月を過ぎたら、それがもう加速度的に上がるんですよね。だからそういうような成長曲線というのを頭の中に入れながら、どれぐらい下積みというのをですね、下積みと理解して、淡々とやっていけるかなので、感情を挟まずに淡々と機械的にやっていけるかなので、まあ、そういったふうに捉えておくといいかなというふうには思います。で、僕が講師をやってる時っていうのは、まず教材とかっていうのは少なすぎました。セミナーをやって通信講座を販売する、これしかなかったんですよ。ですけど、みんなには例えば企業キット、企業キットじゃなくて KIP っていうものも、その講師ね、講師であるあなたを通して入ったら、そこでマージンが発生するようにするとか、例えば僕なんかが本とかをこれからたくさん出していくから、そういったものをね、買ったりとかしたら、そういう例のも入るとか、あるいは例えば速読の教材とかを出したりしたら、そういうものにやったらまた入るとかね。あるいは桜ビューティーみたいな、そういったものっていうのも何かね、入ったらそれができるとか、いろいろありますよね。いろいろあります。で、例えばこう、ゆくゆくですよ、ケアマネとして活動していく人たちが桜グループに出てきたら、そのケアマネ通信というのは月刊誌っていうのを作ってもいいですよね。で、そういうのもあなたの生徒さんがそういう人になった場合というのは、それが継続課金的に入るとか、まあ、物事の価値っていうのは全部こうやって連鎖してずっとつながっていきますので、僕の時代っていうのは何もなかったんですけど、そういったものをこれからね、僕がそこを一線離れて一段上に上がったことによってできることがね、たくさん出てくるので、未来はすごい、明るいっていうのは、もうそれは未来いつでもどこでも明るいんだけど、そういうような今どうしても不安に思っているとすればね、そういったところの可能性っていうのを感じてもらえたらいいかなと思います。で、また僕は年に1回か2回か分かんない、東京とか大阪とかでビッグイベント、セミナーっていうのをやっていこうと思ってます。僕はこの間参加したのは千葉で4日間とかのセミナーですよね。で、それっていうのは10日間のセミナーで いくらだったか、100万とかっていうセミナーやるんですけど、そういったものっていうのはもちろん受験対策なんかを超えてですね、さっき言ったそのピラミッドっていうところの頂点ですよ。自分の成長とか魂とかこの辺の部分になってくるんですけど、こういうところにビンビン、こういうところを解いていくような、通っていくようなですね、セミナーなんかっていうのも3日セミナーとか2日セミナーわかんない、4日セミナーわからないけど、そういうのもやっていきますから、そういったところでも、それはもう数十万円単位、ともすれば100万円単位というような、感じにおそらくなってくると思うんですよね。2年後とか、わからない、3年後、わからないけどね。そうなった時には、あなたの生徒さんとか、あなたの紹介でとかってなってくると、そこでも、今度はもう単位が大きくなるでしょ。例えば100万円セミナーであなたを教えだったら、あなたに対して30万入るとかってなってくると、単位が大きくなってきますよね。そうなってくると、だいぶ、効率としても上がってくるので、まあそういったところまで、今見えないかもしれませんけど、上にいると見えるんですよ。で、僕から見えているから、あなたの行く末っていうのがある程度僕には見えたりするんですよね。だから決して不安に感じる必要はないですよということだけは、言っておこうかなと思います。で、その次ですね、会場予約編ということで、会場予約時に桜福祉学院で申し込むとパンフレット等の提出依頼がありましたってことなんですけど、あるんですよ、これ。なので、めんどくさいんでそういうところは会場を避けた方がいいかなと思いますけど、桜福祉学院で、でも、これパンフレット作りますよ。だから作った方が楽でしょ、みんなにとって。で、みんな、例えば各県に、KIP の方、おそらく47都道府県全部いると思いますので、で、そこの、せっかくね、KIP 第一期に入ってくれてる人たちっていうのは、そこの分の、選考の価値がなきゃおかしいので、その人たちの、そこのなんか、中心地みたいにして、桜福祉学院47都道府県全部あるみたいな感じにするといいじゃないですか。そこの住所。みんなの家の住所でいいからね。で、どうします？で、そこをそうして、ホームページとかっていうのも立ち上げて、ホームページとパンフレットがあったら多分会場とかって予約しやすくなるんですよね。で、僕という存在がいて、出してる教材なんかっていうのもサイトにアップされていれば、まあ、ほぼ、ちゃんとしたところというふうに、見られますから。で、実際ちゃんとしてるところですから、別に私たち、詐欺集団で何でも何でもないので、そういうようなものはちゃんと用意するから、そこは待ってくださいね。時間とともに、そういうものは出来上がります。みんなが活動しやすいようにします。で、会場から営利目的が確認されましたっていうことですけど、営利目的だと借りれない会場っていうのがいっぱいあります。日本全国ですね。で、そこは、その辺はグレーゾーンになってきます。で、僕らも、無料セミナーっていうふうにやっといて、資料代だけ3000円もらいます。だけど、営利目的じゃないですよね。無料セミナーだったら。ということで、営利目的じゃないっていう感じで、安い会場を抑えてたりっていうことは過去やってきてます。で、これは非常にグレーなとこですよね。グレーな世界になります。個人的な意見としては、3年後はそれをやってない方がいいです。やる必要がなくなります。ある程度体力がつけば。経済体力がつけば。だけど最初のうちっていうのは3万円の会場借りれないけど、3000円で借りられたら嬉しいってありますよね、最初のうちっていうのは。そういう場合っていうのは、いや、無料セミナーですっていう。勉強会、セミナーって言わない方がいいね。勉強会ですって言いますね。勉強会でやるんですって、受験対策する人たちに対して。で、生徒さんがすでにいるからみたいな言い方でもいいしね、生徒さんたちがいて、この学校の生徒さんたちがいるから受験する人たち集まって勉強会するんですって、っていうような感じで言うんですよね。で、それで資料代だけは別途かかるんですけどって言ったらいいですよね。そういう言い方してたよね、確かね、健也くん。
はい、その通りで。
そうだよね。それだったら営利目的って感じしないもんね。
はい。
うん、そうそう。そもそも営利目的だったらダメって考えてること自体が、ちょっと日本は、あれなんだけど、まあでもその話は抜きにして、うん、その辺はグレーとして捉えてください。で、その次3番目、通学分の6ヶ月分を初めに抑えた方がいいですかと。なかなか6ヶ月先まで抑えられる会場って稀ですよ。3ヶ月ぐらいね、8月分の予約は5月以降しか受け付けませんとか、そういうところが多いので、なかなか取れないんですけどね。取れるところはもちろん取っておいた方がいいかなって気がします。で、これは正直言ってかなり臨機応変効きます。もう僕も例えば最初沖縄通学講座とかってやった時に3ヶ月目の会場とか日にちとか全部変わりましたから、もともと予定していたのから。でもどうしてそういうことするかって言ったら、嘘でもいいから最初出してあげた方が安心するんですよ、人って。例えば9月のセミナーに行って言えば全く決まってない、だけど9月12日日曜日とかってこう出してあげるんですよ、わざと。会場はどこって。で、9月12日のその日曜日にその会場に本当に取るように努力するんだけど、で、取れたら取れたで約束通りで OK って。取れなかったら取れなかったで、あ、ごめん変わりました。9月は日程がこうなってっていうことを、あらかじめ2ヶ月前とかに話しておけば何の問題もありませんから、別にその、何ですか？シフトがね、間に合うからね。だから、そういう感じで。 で、どうしてもそれなんか言ってきたらその分だけ返金してあげるとか、それは何度でもできますので、初めから明らかにしている方が反応がいいことは間違いないです。人は確実性を求めるって言いましたよね。人は確実性を求めるんです。で、6つのニーズの中の一番原始的なニーズで、一番最も誰もが多くの人が求めているのはそこですから、僕みたく、何でもいいよ、そんなにってなんかっていうような人ってほとんどいないんですよ。みんな、7月は何日、どこ、何時から何時、金額はいくら、持ってくるものはノートとペン、筆記用具、そういう感じ。しかも色は、カラーは赤と青と緑を持ってきてください。ここまで具体的に言われた方が安心する人がほとんどです。昼食は外で食べることもできます。お弁当を持ってきていただいて会場で食べることもできます。歩いて3分のところにコンビニがありますので、そこで買って食べることもできます。子供に対して言ってるんですかって思うかもです。だけど、本当に大人でもこういうことを言われた方が落ち着きます。なぜなら、確実性を求めるというニーズが人間にあるからです。ということだね。いろんなことのヒントにして、今話していること、いろんなところで行きます。コピーライティングとか、自分がチラシを送るとか、案内を送るとか、いろんなところで生きてくるので、活かしてもらったらいいかなと思いますね。なので、6ヶ月分の日程も、ちなみに、僕自身は、会場を抑えられてないけど、完全に抑えた体で送りました。沖縄も熊本も全部日程、何月何日どこ、何月何日どこ、何月何日どこで、途中で変わりました。 けど、一発目募集した時はそういうふうにしました。で、その次、勉強編ですね。どう勉強したらいいか迷っています。 KIP 通信の問題25個の KIP 通信の動画より、KIT、キットですね。キットの動画を勉強したらいいですかってことですけど、キットの人たちっていうのはもちろんそうです。これをもとにセミナーが進んで、通学講座が進んでいくので、こっちができなかったら、KIP 通信の問題25個っていうのもとってもいいやつですね。あれもぜひぜひ KIP の人たちは、話せるようになったらもう超強いです。超超超強いです。自分がいつか通学講座やるときに超強いので。だってケンヤ君そうでしょ？問題の1っていうのは、
はい。
キットの問題の1も、KIP の問題の位置も同じだもんね。
はい、そうです。
ね、介護保険制度創設だもんね。
はい。
ね、2番目に関しては、問題の2は、保険者、国、都道府県の責務等っていうやつだし、単元の3は被保険者だし、4がちょっと違うんだけど、4は給付調整っていうのが入ってますけど、まあ、基本的には同じです。保険給付の種類、手続き、内容ですよね。っていうような感じで、全部パターンっていうのは同じなので。あ、4はごめん、認定だ。認定とかね、そんな感じで全部しゅ、あの、つながってるので同じなので。超強いですよ。それがちょっと深くなるって感じなんですよね。それぞれが。だから、KIP の、通信の問題25は、もうぜひぜひみんなやっておいた方がいいです。で、とにかくアウトプット、アウトプット、アウトプットです。何にも分かってなくていい。整理できなくていい。もういきなりホワイトボードに書き始めちゃってください。で、分かんなかったら僕の動画で戻る。っていう感じでやって、あ、こうやって話してるなってやるっていう感じですね。で、かおりさんという人は、その動画を、もう再生しながら同時進行でやってましたから、左手に持って、右手にホワイトボードペン持って、で、書きながら同時進行でやってるって感じでやってました。まあ、今超強いですね。台本持ちながら練習してる俳優と一緒ですよね。読みながら、読み合わせみたいな、あんな感じです。まあ、実践がいいですよ。で、その次の質問ですね。実践編。当日話せなかったらと不安です。ヘルプ来てもらえますか？初日行きますよ。初日は必ず行きます。僕ら動ける人間たちで行きますので。で、当時、例えば4月の5日に、3人が、同時にやりますとかってなったら、僕とケンヤ君とともっちとかかおりさんとかっていうのが、とかまさえさんとかばらけて、必ずサポートに入るようにします。初日に関しては。初日が一番、あれなので。で、2日目以降っていうのはもう、これはもう慣れなんですよ。 なので、大丈夫。2日目とかも行けるときは行けますけど、それはいろんな兼ね合いが入ってくるので、そこは調整取りますけど、1日目はこれも約束してましたから、必ず行きますので、ヘルプ行きます。ですけど、自分で1日全部話すつもりでやってください。当然だよね。自分の人生だからね。だからといって、最悪どうにもならなかったときに、どうにもならなかったら困っちゃいますから。だから、そこはね、キットの人たちを助けるということもあるけども、何よりも、ルート J が存在するのは KIP の人たちを助けるから。で、KIP の人たちが存在するのは生徒さんを助けるため。だから、生徒さんがいなければ KIP は存在する意味ないし、キットも存在する意味ないし、ルート J が存在する意味もないし、僕が存在する意味もないわけですよね。だから、その30万人受験する人たち、生徒さんを助けることが全てですから、当然そこに、KIP の人とかキットの人が対応できなければ、ルート J が対応する。で、できなければ僕が対応するっていうのは、これ当然のことですから、そこが原点にあるっていうことをね、思って、もちろんあなたを助けたいって気持ちも当然あるんだけどね、っていうふうに理解してもらえたらいいかなと思います。できなければ僕らが完全にサポートします。 で、その次に2番目の質問、勉強会の1日の流れを教えてください。どんな内容にしたらいいかイメージ湧きません。まあ、10時にスタートしますよね。で、10時からまあ10時半ぐらいまで問題解いてもらう。これは絶対ルールじゃないですよ。20分じゃダメなんですか？ 40 分じゃダメですか？いや、別に何でもいいです。最初に30分間やって時間が余るなと思ったら、それを20分にするもよし。30分やって足りないなと思ったら40分するもよし。それは別にフレキシブルにやってください。で、解いたらまあ10分休憩挟む挟まないはまあ自由ですけど、その後でまあ40分とか、だいたい45分ぐらいここまでやっていくんですよね。問題1、45分。まあ、最初に解説して、そこから問題の、これは答えこうですよね、ああですよね、ってことをやっていくっていう感じで、最後まで行くって感じですね。で、最後の一コマは、本当は質問設けたら、質問、Q&A やったらいいかなと思いますけど、おそらく Q&A に答えられないと思うので、どんなデッドボールが投げられるか、質問来るか怖いかなと思うので、最後まで授業をやりきっちゃっていいと思います。そういう感じ、ベースはそうです。あとはちょこちょこしたテクニックはあります。ずっとやってたら飽きちゃうので、体を動かしたりとか、あるいは6、8、7話とかでこの間やったような、ああいう面白いエクササイズを入れるとか、そういう感じでですね、ちょっとしたこの、ブレイクタイムっていうのかな、なんかそういうようなものっていうのは作ってあげるといいかなという感じはしますけどね。で、タイムスケジュールは KIP ブログ2月11日に掲載してるみたいですので、そっちも参考にしてもらえたらいいかなというふうに思います。で、それから、これはまあキットの質問ですけど、教材や CD は購入ですかと、それともキットの料金に含まれていますかってことですけど、1回目っていうのはもうもちろん全部見ます。で、そこから2回目以降じゃあ料金取るんですかって、これはわからないです。1回目でどれぐらいの金額になるかわからないので、それは価値とあれのバランスを見ます。こちらが提供できる価値分と、それがどういうふうなバランスになるかっていうのを見ますから、これ待ってください。で、どの道ですね、高額に、じゃあさらに20万円かかります。そういうことは絶対ないです。一部あたり、冊子っていうのは150円ぐらいかな。で、回答と冊子ですから300円ぐらい。で、それに CD が何枚つかによりますけど、CD っていうのが大体50円ぐらいなんですよ。で、4枚つくとしたら5、4、20、200円ぐらいかな。で、200円と300円、500円。だから1人でも500円とか、10人だったら5000円。まあまあなりますけど、でも数十万円単位とかじゃありませんから、それは生徒さんが集まる数によりますよね。で、みんなが例えば5人とか10人とかね、それぐらいの数しか集まってないっていうことだったら、いやいや、それだったら僕らの応援費っていうのもあるから、サポートし、そこは僕らが見ますよっていうふうになるかもしれないし、あるいは100人集まりましたとかってなってくると、それはもう、バランスが取れなくなるってことですよね。あなたの未来代として30万円出してもらっていると、原価で20万円かかりましたとかだったら、あなたの人生が壊れるからね。だからそういう意味では、価値に見合ったものっていうものをあなたは投資しなきゃいけないし、僕らは、見合った価値分の、見返りというのを得なきゃいけないという世の中の心理ですから。そこはまだね、踏んでみないとわからないから、それはまだ待ってください。1回目は必ず全部見ます。じゃあ、それはでも、ギリギリは無理ですから、後払いじゃダメですか。そういうのはちゃんと対応するので、そういう、枝葉はまた後の方でやっていきましょう。細かいことはですね。大筋としては僕から言えるのはそういう感じですね。で、その次4番目の質問、生徒さんから申し込みがあったらどのように対応したらいいですか？これ広い質問ですね。どうします？申し込みがあったら、僕はね、数によると思いますよ。例えば、僕は、例えば47都道府県を相手にするとか、100人を相手にするってなると、マンツー対応が難しくなります。ですけど、最初の3人、5人、10人っていうのはマンツー対応が可能ですよ。例えば、ルート J とかっていうのが数人いますよね。例えば、初期のルート J と、一発目ルート J。で、ともみさんと、まさえさんと、けいやくんがいますと。で、この3人を、僕は人生か、サポートしようと言ってるのに、いつも一方通行のメールとか、手紙がこの3人に送ってたら、おかしいですよね。3人はマンツーですよね。僕は直接双方向のやり取りしますよね。だけど、100人双方向無理なんですよ。物理的に無理っていうことは分かると思うんですけどね。100人になると一方通行の音声配信になってくるわけですよ。でも10人ぐらいだったら双方向可能だったりするわけです。他に仕事がなければ。っていうことで、僕はルート J の3人に対して、いつも連絡がメール。あるいは手紙。で、電話はない。会うこともない。おかしいですよねっていうこと、違和感感じますよね。同じだと思ってください。あなたの救う生徒さんになりますので、助ける生徒さんですから、最初の一人は僕はきっとコーヒーは飲むと思いますしね、食事もすると思いますしね、電話番号も個人携帯のやり取りすると思いますしね、いろんなアドバイスをやると思います。それが落ち着かなくなってから初めて効率化っていうのが生まれます。そういうイメージ持っててください。で、手紙を送るでもいいです。案内この間、まさえさんが作ってくれたので、案内を送るもいいですけど、僕だったら間違いなく、アナログでいきます。最初のうちっていうのは。で、そのうち、アナログで対応できなくなってからの効率化です。案内、手紙というものが生まれてきますね。っていうような感覚。どっちもやるのはもちろん最高でいいんですけどね。手紙が行った方が安心するっていう人もいますからね。っていうような感覚ですかね。 で、その次5番、ファックスはどの程度流してもらえますかと。2回は流しますよ。月2回は。で、4月の集まりっていうのが少なければ、5月に通学講座やる人たちいますよね。4月、5月って感じでやりますよね。で、5月に始めてやるかのように、4月に同じようにファックス流しますから、安心してください。で、なるべく多く集まってくれた方がいいからね。それはやろうかなと思ってます。で、結構費用かかるんですけど、それはまあまあまあ見ますよ。見ます見ます。有給かは分かりませんけど、とりあえず、この4月とか5月、この分の関しては見ますから。で、キットの人7月に、僕は4月、7月からなんですけど、という人は、まあ、じゃあ6、5月と、あ、6月と7月見ますが、まあ、その辺はちゃんと、なんて言うんだろう、やります。ちゃんとというか、やりますので、まあ、そんな風に思ってもらえたらいいかなと思います。で、生徒さんが来ないときはどうしたらいいでしょうかと。いや、来なかったらこれ、しょうがないです。僕も正直、2人を相手にセミナーやったことはあります。1人を相手にセミナーやったことはあります。80人、90人を相手にしたこともあります。これ、結果はコントロールできないんで、僕らは。だから、少なかったら少なかったなりに、とにかく全力でやる。2人の時は2人を前に全力でやる。10人の時は10人を前に全力でやる。80人の時は80人前で全力でやる。僕らにできることは僕らが全力であることで、生徒さんの数はコントロール不能なので、コントロール不能なことでは悩まない方がいいです。蓋を開けてみないとわからない。で、蓋を開けてみた結果、結果というものが思い通りの結果じゃない場合というのは、アプローチを改善するということです。じゃあ、他にどんなアプローチができるかなって、ファックスだけではちょっとうまくいかなかった。じゃあ、こういうこともやってみよう、ああいうこともやってみよう、口コミでやってみよう、最初は知り合い読んでみよう、いろんなことできますから、もうフレキシブルに可能性は無限なので、そういうふうに考えておくといいかなと思います。で、その次の7番、他の会場がないか、生徒さんから尋ねられた。他の会場がないか、逆になんかありますって聞くのがいいですね。逆になんかあります、どっかありますっていうふうに、はあ、なるほどっていう感じですかね。でも、基本的に僕らが検索するのは、社会福祉協議会、社会福祉センター、それから商工会議所、それから会議室、貸研修室、こういうようなキーワードで、宮崎市、スペース、今言ったようなキーワードとかで検索していくっていう感じですかね。で、ない場合は、そこの人に聞いたりすると教えてくれたりしますね。インターネットだけでか、あの、インターネットっていうのは、諸刃ですから、情報は出てますけど、意外と真実の情報はなかったりします。あったとしてもアクセス不可だったりします。いろんなそういうようなプロ集団のが、SEO 対策とかやってて、なんて言うんでしょうね。引っかかってほしい。うちのサイトが、を見てほしいみたいなサイトが上に上がってきたりしますから。なので、意外とアナログな部分で真実があったりしますので、そういうのは聞いてもらえるといいかなというふうに思いますね。今度は仲間編ということで、これ最後の質問ですね。同じ地域のキットの方とつながりたいですと。まあ、キットにしても KIP にしてもそうですよね。同じ地域の人とつながりたいっていうのありますよね。ただ、個人情報だからこっち側から明かすということがなかなか難しいんですよ、正直言うと。だから、つながりたい人は私のことは言ってくれて構いませんって言ったら、僕らがその人たちにコンタクトを取ることはできます。で、また、Facebook とか KIP ブログとか、その辺で、私何々県ですとか言ったら、そこでもう、勝手にって言葉おかしいんですけど、勝手に繋がってる人たちも現にいますので、なので、全然繋がってもらって OK ですよ。で、そういうようなものっていうのも、やりますので、勝手に僕らが伝えることは、その個人情報的なところで難しいんですよね。僕は個人情報なんてクソくらいだと思ってるんですけど、個人情報保護法なんてね。だけど、プライバシーとか法律の問題があって、なかなか自由にフレキシブルに動けないところもあるので、OK の人っていうのは逆に自分から OK と言ってくれたら、そこの人たちに僕らがコンタクトを取ることはできますよ。こういう OK っていう人がいるんですよね。あなたの近くいるんですけど、あなたはどうですって聞いて、あ、私も全然いいですよ。つながりたいですとかって、じゃあ、名前と電話番号教えていいですか？あ、いいですよって言うんだったら教えて。で、それでつながって会うっていうことは最高ですよね。奈良とかっていうのは、KIP が何人？ 5 人？ 7 人？なんかいますよね。で、その人たちは、奈良組っていうのは、なんかこうみんなで集まったりとか、いろいろなんかこうやってるということは聞いておりますので、そういうようなことをやっていくといいかなと思います。まあ、1期なので、まだ1期の状態ではそんなにね、近くにいないかもしれませんけど、これが2期、3期とか4期とかっていう感じで、変わって、増えてくればですね、当然、自分の後輩っていうか、下につくような、まあ、仲間と見てほしいですけどね、ような人たちって出てくるので、どんどん切磋琢磨できるので、いいかなとは思いますけどね。はい。一応、いただいた質問はこれで以上だったんですけど、僕、何か不足していることとか、あるいは伝えなきゃいけないメッセージ、なんか月曜日のまでに何かをもらわなきゃいけないってことでしたね。KIP キット、KIP の人も参加 OK ですよね。キットの人も参加 OK ですけど、4月の1日、2日、3日で大阪の難波で合宿をやるわけですね、僕らが。 やると。で、来たい人は来てくれて OK ですよという非常にフレキシブルな、1日だけ参加もよし、3日全部もよし、前泊もよし、2、3日だけもよし、もう何でも OK です。何でも OK のフレキシブルな合宿を1、2、3というふうにやれます。参加できなくても心配しないでください。アウトプットの場も設けますけれども、何かそこで、学ばなきゃいけないような、学ぶべきものというのは、これビデオ撮影しますから、それ YouTube とかにもアップしますので、そういうのを見てもらえれば OK ですから、参加できないならできないでも OK です。で、その大阪で、それを1日2日3日と大阪の難波でやりますけど、その近辺でホテルを取りたい人っていうのは、日も迫ってるので、月曜日までに、月曜日っていうのは何日ですか？今日が19ですから、20、21、もう2日ぐらいしかないですけど、まあ、行きますよっていう人は、で、ホテル取ってないよっていう人は21日までに、マサイさんに連絡したらいいんですか？
はい、お願いします。月曜日の朝まで。
月曜日の朝までに。オッケーオッ ケー。それ
はい、
は、
はい。
自分たちで自由に取るってことじゃなくて、そ
い
れ
や、
を超えた人は、
そうですね、ご自分たちで自由に取る方はそれでいいんですけど、
僕らと同
も
じホ
し
テ
取
ル。
れない、を希望されたりとかするときは、私たちでちょっと10部屋ぐらい
なる
プ
ほ
ラ
ど
ス
ね。
であるので、ご希望があれば、ただちょっと、一泊、値段言っていいのかな？一泊9000円になりますね。
まあまあですね。
まあまあですね。もう高い。大
OK,
阪はやっぱ高いですね。
OK. そうだね。
は
そっ
い。
かそっ
は
か。
い。
まあ
なんで
まあ。
ちょっと言っていただけたら。
そうだね。
はい。
例えば僕がこの間千葉で参加したセミナーは4人の相部屋とかなんですよ。で、これってええとかと思うけど逆で4人でやるから仲間になるんですよね。で、いろいろこうある、いろいろいい相乗効果が生まれるんですけど、ツインの相部屋とかもしあればそれは それでちょっと安くなるっていうのはあるかもしれませんけど、でもまあまあ本当にさっきも一番今日の午前中の1話目の話もそうですけど、まあ、投資って考えたらもう12分過ぎるぐらいの見返りは120%あると思いますので、5年10年単位で見た時にですね、まあ、来てもらえたらいいかなとは思ってます。で、他には何かありますか？
質問とかじゃないんですけど、いいですか？
どうぞどうぞ。
ですね、今年のケアマネ試験が、10月の2日に決まったんですよね。
嘘、決まったの？
決まりましたね。
2
発表になりま
日？
した。
本当に？
はい。
ガセネタじゃない？
いや、じゃなくてですね、これ、岡野で発表になってるので、間違いないと思うんですけれど、10月2日、今年2016年でいいですもんね。
2016。
そうですよね。2016年の12月2日の開始時間が10時から、合格発表は11月の22日に決まりましたと発表になりました。で、なぜ早くなったのかって言ったら、実務研修が44時間から87時間になったので、ということで試験日が早くなったということが発表になりましたので、10月の頭に、模試とかで、
セミナーを組んでた人たち。
セミナー組んでた方、ちょっとこれずらさないとまずいですね。
その通りですね。
はい。よろしくお願いします。
おーい、あらららら。
はい、早いですね、今年ね。
そう。
はい。はい、以上です。
了解です。
はい、
そうなんだ。なるほどね。じゃあかなり信憑性があるということで、一応僕自身も確認するはしますけど、あれちょっと待ってください。今平成何年なんですか？ 28 年ですか？ 28 年ですね。
28年。
OK, わかりました。ちなみにですけど、全然参考にならないかもしれない。去年のケアマネ試験の実施日を、日本で一番早く発表したのが大阪府だったんですよ。だからおそらく今年も大阪府のホームページ見たらはっきりわかるかと思うんですけどね。どこをそのリソースにしてるか、ソースにしてるかわからないんですけど、なんか岡野さんっていうのが。まあ、わかりました。それはじゃあ僕らがきちっと調べて発表したいと思います。10月2日。まあ、KIP の中でも実際に自分が受験するっていう人もいるかと思いますので、まあ、これは、そういうふうに理解しておくといいですね。10月の2日。OK、わかりました。では、ケア先生、います？
はい。
OK、なんかあるかい？
大丈夫です。
大丈夫ですね。OK です。わかりました。じゃあ、これで、KIP、あ、ごめんなさい。講師育成プログラム。あ、これ KIP ですよ。もうご存知だと思いますけど、なんか切符で切符になっちゃってる。まあ、全然切符でもいいんですけど、可愛いから。まあ、OK です。では、講師育成プログラム第20話を終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。